ヨハネによる福音書を読んでおりますけれども、今日はこの8章の48節、ユダヤ人たちがイエス様に向かって、あなたはサマリア人で悪霊に取り憑かれていると我々が言うのも当然ではないか。イエス様のことを、イエス様はユダヤ人だってことをよく知ってるんですよね。彼らはナザレから出てきたってことも知ってるわけ。しかし、バカにするのに、サマリア人とこういうふうにイエス様のことを言ってるわけなんです。まあ、見下しているわけですね。で、悪霊に取り憑かれていると、こういうふうにイエス様のことを言ったのであります。まあ、ひどいこと言うなぁとこういうふうに思うかわかりませんけれども、先週見たところ、8章の44節ではイエス様がこうユダヤ人に向かって、あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っていると、こうイエス様もユダヤ人たちに対して悪魔である父から出た者たちだってこういうふうに言ってるわけ。お互いにこう言い合ってるようにこう見えますね。で、先週もちょっと話しましたけれども、イエス様は決してこういうことは実際には言わなかったと。けれども、教会ができて、で、だんだんとユダヤ教とキリスト教が分かれていく中で、お互いのことを悪く言うようになったと。で、そのことがここに反映されているんだと、こう言われております。で、ヨハネ福音書は、新約聖書の中でも、一番最後に書かれた、おそらく95年から100年ぐらいの間に書かれたのではないかと。すなわちイエス様が十字架にかかって約60年、ね、70年とこう経つあたりに書かれておりまして、それまでの教会といわゆるユダ教との間の対立がここに現れているわけなんです。で、イエス様の口を通して教会は、お前たちは悪魔の子だとこういうわけ。それでユダヤ人たちもイエス様に向かって、お前はサマリア人で悪霊に取り憑かれていると、こういうふうに言い合うと。その場面を設定しながら、イエス様は何者かということを明らかにするという書き方になっているわけなのであります。自分自身が何者かということを問うときに、まあ、アイデンティティを確認するときに、そうでない人たちを悪く言う、足ざまにそうでない人たちを言うというのは、私たちもよくあることであります。で、教会の歴史を見ましてもこういうことはよくありまして、大変有名な例は十字軍ありますね。カトリック教会が10世紀、11世紀、12世紀あのあたりに自分たちを自覚しまして、カトリック教会としても制度をしっかりとしまして、で、それと同時に私たちはキリスト教徒だって自覚がうんと高まってくるわけなんですね。その時にエルサレムを見ると、あのエルサレムがイスラムたちに占領されている、取り戻せと言って十字軍が始まるわけで、人々がエルサレムに向かう途中にユダヤ人に対する迫害も非常に激しく行うんですよね。自分たちが何者か、クリスチャンだということを自覚したときに相手を攻撃するようになるわけで、宗教改革も自分たちは一体何者か、クリスチャンであると、しかし聖書に従ってより良いキリスト教をもう一度作り出さなければと、こうなった時にクリスチャン同士でも争ったんですよね。で、それだけではなくて、やはりユダヤ人でありますとかイスラムとの関係も非常に厳しくなったと言われております。まあ、私たちは宗教改革500年を迎えようとしておりますけれども、この迎え方でありますけれども、自分たちは何者かと、歴史的改革や信仰に基づいて伝道と教会形成をするんだ、 で歴史的な改革派信仰とは何かということを学ぶことは大切でありますけれども、それによってそうでない人との間に溝を作る、あの人たちはあいつらはと、こういうふうにならないことがね、大切ではないかと思っております。で前にも論壇に書きましたけれども、カトリック教会とルター派が宗教改革はお互いにとって不幸な面もあって、お互いにこう憎しみあったと、それを何とか修復できないかということで、義人についての教理においてこう一致しようと努力して、ある点大切な点を一致したわけなんです。これは宗教改革をよりよく祝うためには和解し合うことも必要ではないかと考えたわけなのであります。まあ、私たちはクリスチャンでありましても、まあ、教会でありましても、やっぱり弱いところがありましてね、自分自身をしっかりとしようと思った時に、そうでないと思う人たちのことをこう足ざまに言う、悪く言うということがないわけじゃないんですね。できたばかりの教会がどうしてもユダヤ人たちの伝統の中で神殿を中心にして、いわゆるユダヤ教として生きていくわけにはいけないと、別れざるを得ないと、こういうふうに自覚してきた時の、教会の姿が、まあ、ここに現れているわけなのであります。イエス様は、私は悪霊に取り憑かれていない、私は父を重んじているのにあなたたちは私を重んじない、私は自分の栄光を求めていないと、こういうふうにおっしゃいました。私は自分の栄光を求めるものではないと。でその栄光というのは、ではと言いますと、イエス様は54節にありますように、私が自分のために栄光を求めようとしているのであれば、私の栄光は虚しい。私に栄光を与えてくださるのは私の父であって、とこういうふうにおっしゃいまして、確かにイエス様は栄光をお受けになったのでありますけれども、自分で求めたのではないんだ。イエス様自身はへりくだって人となられて、私たちにお使いになって、そして私たちのために十字架におかかりになったのでありまして、イエス様自身はへりくだってご自身の使命を果たされたのであります。なすべきことを行われたのであります。それで父なる神がイエス・キリストに栄光をお与えになったのであります。自分から求めたのではない、父がお与えくださったんだと、こういうふうにイエス様もおっしゃっております。これはとても大切なことでありまして、イエス様のへりくだった姿、謙虚な姿ということを私たちは考えることも必要でありますけれども、それとともにイエス様の働きそのものは、イエス様の使命そのもの、十字架におかかりになって私たち罪人を救うという使命そのものは本当に尊い、大切な、それ自体が意味のあることでありまして、それゆえに父がイエス様に栄光を与えになるということは考えてみると当然であります。イエス様の使命の尊さということをよく私たちはここから教えられるのではないかと思っております。そうでなければ父がイエス様に栄光を与えるなんてことはないわけであります。そうすると52節でありますけれども、 ユダヤ人たちがこうまた言うわけであります。あなたが悪霊に取り憑かれていることが今はっきりした。アブラハムは死んだし、預言者たちも死んだ。イエス、お前は私の言葉を守るならば人は決して死ぬことがないって言ってるけれども、そんなことはおかしいじゃないか、みんな死んでるじゃないか、こういうふうにイエス様に向かってユダヤ人たちが言うわけであります。それは51節にありますように、イエス様の栄光といいますのは、私の言葉を守るならばその人は決して死ぬことがない、こうイエス様の働きを通して私たちに救いが示されたのでありますか。で、決して死ぬことはないとイエス様は再三おっしゃっておりますけれども、そんなことはあるものかというふうにユダヤ人たちは言ったのであります。イエス様の言葉を、私の言葉を守るならばということは、イエス様を受け入れるならば、イエス様を通して明らかにされた神様の救いを本当に信じてイエス様を受け入れるならば、決して死ぬことはないと、こうイエス様ご自身おっしゃったのであります。この死は、先週も言いましたけれども、肉体の死ではありません。私たちは必ず年をとって、あるいは事故でありますとか病気なので必ず死ぬわけでありますが、であってもそれは聖書が言うところの罪の裁きとしての死、私たちが罪人だから受けなければならない死ではありません。イエス様を信じてこの世の生涯を閉じるという意味での死であります。で、宗教改革の時のウェストミンスター信仰告白でありますとかね、そういう文章は、クリスチャンの死は悲惨な死ではない、クリスチャンの死は神の御国に入る大切な栄光ある出来事だというふうに書いているものもいくつもあるのであります。死の意味がイエス様を信ずるものとそうでない方とは違うと。これどういうことかと言いますと、イエス様そのものが復活であり、イエス様そのものが命でありますから、で、このイエス様に私たちは信仰によって預かっているわけです。今日聖餐式がありますけれども、でパンと杯を食べますけれども、これ十字架にかかったイエス様を表しておりますけれども、それだけではなくて復活なさったイエス様も表しているわけです。天におられる復活したイエスキリストも表しているわけです。で、このイエス様に信仰を持って預かっているのでありますから、私たちは永遠の命に生きている、キリストに預かっているという感謝と喜びを持って生きております。で、死は私たちは死にますけれども、この死はイエス様と私たちの関係を断ち切る、イエス様と私たちの関係をないものにしてしまうということは決してありません。イエス様ご自身が死んで復活なさったお方でありますから、イエス様自身が死を克服して復活なさった、そういう方でありますからね。私たちは死んでも、まあ、死に臨んでも、死んでもイエス様との関係は切れないわけであります。イエス様に預かったままこの世での生涯を終える。で、イエス様に預かっているのでありますから、イエス様によって神の御国へと上げられるのであります。という意味で罪人として死んでいくということはないのであります。それで、私に預かっている限りあなた方は決して死ぬことがない、すなわち私から切り離されるってことはないんだと、神様と無関係に、ね、なることはないんだと、こう おっしゃったのであります。でもそれはこのイエス様が十字架にかかる前のユダヤ人たちには分かりませんからね。で、イエス様を受け入れないユダヤ教の人たちはそういうことを信じませんから、それでアブラハムも死んだじゃないか、預言者も死んだじゃないか、一体誰が死なないでいられるんかいというふうに言ったのであります。まあ私たちも人間は死ぬものだとこう思ってますけどね。でクリスチャンでなければ死んでそれとおしまいじゃないかってこう思ってますし、そんなことを言うお前さんは一体何者なんだとこう問い返したくなりますよね。そんなおかしなことを自信たっぷりに言う、お前は一体何者だと。で53節でもアブラハムも死んだじゃないか、預言者たちも死んだじゃないか、一体あなたは自分を何者だと思っているのか、自分を何者だと思っているんだ、まあ、砕けて言えば何様のつもりなんだいって、まあ、こういうことでありますとユダヤ人がイエス様に聞いたのであります。でその答えでありますけれども、55節でイエス様はこう語っております。あなたたちはその方すなわち父を、父なる神をあなた方は知らない、しかし私は知っている、こうお語りになって、何者だとこうイエス様が言いますとね、イエス様は私は父を知っているんだ、知っている、それがあなたたちと違うんだと、こうおっしゃったのであります。でユダヤ人も旧約聖書を持っておりますし、から旧約聖書の神様を受け入れているのでありますけれども、その人たちに向かってあなた方は父を知らない、しかし私は父を知っているんだと、こういうふうにおっしゃったのであります。まあユダヤ人たちはやっぱり嫌だったし、ますます怒ったと思いますね。一層イエス様を拒否するようになったんじゃないかと思います。けれどもヨハネ福音書が強調しておりますことの一つは、イエス様こそ神様を知っていらっしゃるんだ、でイエス様を知らないものは、受け入れないものは、どんなに旧約聖書を持っていてもね、神様を知らないと同じなんだとこう言っているのであります。それでユダヤ教とキリスト教というふうにだんだんだんだんとこう分かれていったのでありますが、でこの知っているという言葉でありますけれども、聖書の言葉で言いますととても大切であって、人格的な関係で知ると言います。すなわちアダムはエヴァを知った、そしてその子供ができるわけです。頭の中で知りました、こう目で見て知りましたというだけではなくて、その人自身をですね、人格的に知るという意味であります。イエス様ご自身は大変有名な御言葉でありますけれども、こういうふうにおっしゃいました。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神は信ずる者を一人残らず救うために一人子私を世に使わされたんだと、こう父なる神の一番深いところを知っていらっしゃるわけで、お前言ってくれるか、人間的にはですよ、お前言ってくれるかって言って行きますというふうに、それを了解してイエス様は人として地上においでになったのであります。で父も イエス・キリストもお互いを信頼しているという意味でよく知っていらっしゃるのであります。で、それの本当に何と言いますか、私たちには理解できないその知り方と言いますのは、イエス様の十字架の場面によく現れていると思います。イエス様の十字架の場面でイエス様が叫ばれたのであります。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかとこう叫んだ。これどういうふうに理解したらいいだろうかとこう頭を悩ませる言葉でありますけれども、イエス様は十字架の上で父なる神様から裁かれているわけなんです。すなわち捨てられたんですよね。であってもイエス様は我が神、我が神とこう叫ぶわけです。それでも我が神なんですよ。そして自分がご自分が十字架の上で裁かれることによって信ずる者が救われるんだということもよく知っていらっしゃるわけで、捨てられたってことを本当に痛み苦しんでいながら、それでも父に信頼をしてこの救い主としての使命を果たすわけなんですよね。で、父の方からも言えば御子を信頼して十字架の上で捨てるわけなんです。裁くわけなんです。捨てられた、裁かれた、殺されるという認識とともに、しかしこれが父のお考えだということもイエス様はご存知なわけなんです。まあそういう意味では私たちが知るということの限界を超えてまして、本当の意味で父を知っている、父も本当の意味で、まあ、言葉に言い表せないあり方で御子をよくご存知なのであります。ですからイエス様を通して私たちは神様を知って信頼することができますし、父なる神様もイエス様を通して私たちを見て私たちを救ってくださるわけなのであります。父を本当に知るお方が人となって私たちのうちに住み十字架におかかりになったので、このお方だけが救い主だ、このお方だけが神と私たちの間の中保者だ、この方だけが私たちに神を教えてくださる方なんだと、これが私たちの信仰であります。ですから教会はイエス様の口を通して私は父を知っている、しかしあなた方はユダヤ教の人たちは実は知っているようでも父を知らないんだと、こういうふうに言わせているのであります。そして56節でありますが、ユダヤ人たちが私たちはアブラハムの子孫だ、私たちにはアブラハムがいる、でこういうふうにアブラハムを何度も頼りにして語りますから、でイエス様は56節で、あなたたちの父アブラハムは私の死を見るのを楽しみにしていた、そしてそれを見て喜んだのであると、こういうふうにおっしゃったのであります。アブラハムが一体いつの人ですかって言いますと、それはもう分かりません。しかし紀元前15世紀ぐらいじゃないか、紀元前16世紀ぐらいじゃないか、いやもっと前かもしれないし、いやもっと後かもしれない、いろいろな説はあるんですが、まあ分からないわけなんです。であっても遠い遠い イスラエルにとっての最初の父祖、先祖アブラハムだってことはみんなよく知ってるわけで、アブラハムも実は私の日を見て、まあ私を見てっていうことと同じですよ。で、その日が来ることを楽しみにしてたんだ。いや楽しみにしてたってどころか、それを見て喜んだんだからね、あっとイエス様おっしゃったわけ。アブラハムも私を見て喜んだんだ。それはびっくりしますね。そんなこと、あなたはまだ50歳にもならないのにアブラハムを見たっていうのか、それは言いたくなりますよ。イエスは言われた。はっきりしておく。アブラハムが生まれる前から私はある。するとユダヤ人は石を取り上げイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれた。アブラハムもイエス様の死を見たんだ、喜んだんだ。実際にアブラハムがイエス様をその目で見たということはありませんよ。いやでもアブラハムも神の身元にいるからな、こう地上からイエス様のこの十字架の出来事を見たってことを言うとしてるのかなとかね、いろいろな説を言う人もいるんですけれども、アブラハムはその生涯を通して神のもとに確かに自分の救いがあるし、神のもとにこれから生まれる子孫たちの救いがあるんだということを疑わずに信じたのであります。その確信に到達したのであります。それで本当に満足をしてその生涯を閉じたのであります。という意味でイエス様を見た、神の救いを見たとはっきりということができたのであります。で、アブラハムの物語はさまざまあるんですけれども、最後どうやってアブラハム物語が終わるのかといいますと、創世記の22章であります。創世記の22章、アブラハムが息子イサクを捧げるところです。アブラハム、お前の子孫は空の星のように浜辺の砂のように数え切れないほどになるんだ。で、アブラハムはそれを信じて、それを神様はアブラハムの正しさとして喜ばれたのであります。けれども生まれなかったんですよね。いつまでたっても生まれなかった。やっと生まれたのがイサクでありますけれども、神様はあまりにもアブラハムがイサクを可愛がる、まあ言えば目に入れても痛くないほど可愛がったね、ベタベタ可愛かったわけで、アブラハム、お前そのイサクを私のために捧げることができるかと言って大変な試練をアブラハムに課したのであります。あなたの息子、あなたの愛する子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り彼を焼き尽くす捧げ物として私に捧げなさい、とこういうふうにおっしゃったんですね。で、アブラハムはその意味は分からなかったと思いますけれども、アブラハム、イサクを連れてモリアの山に行って、その山の上に登って祭壇も築いて、ね、焚き火も乗せて、でイサクを捧げるために剣を持って振り上げたってことね、その手を。で、その時にその子に手を下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れるものであることが今は分かった、あなたは自分の独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。で、目を凝らしてみると すぐそばの茂みに一匹のお羊が角を取られて動けなくなっていたわけです。で、アブラハムはそのお羊を捕まえて息子の代わりに焼いて捧げたのであります。その時にアブラハムは何と言ったかというと、主の山に備えあり、こうアブラハムは神を称えたのであります。主の山には備えがあると、イサクの代わりにお羊が備えられていた。いや、それだけではなくて、いつでもどんな時でも、もう大変な苦労があるし、試練はあるし、ね、神様が分からなくなることもあるかも分からないけれども、主の山、神様の山には備えがちゃんとあるんだと、アブラハムは神様を称えたのね。直接十字架にかかったイエス様をその目で見ることはありませんでしたけれども、神様に対する揺るぎない信頼をこのイサクを通してアブラハムは確信したのであります。で、この物語はそこで、すなわちアブラハムの物語はそこで終わって、サラが死にました。で、イサクはっていうこのイサク物語が続くのであります。やっぱりアブラハムは神ご自身を、ね、その息子イサクを通して見たのであります。神様を我が物にしたのであります。神の救いは本当だと、こうアブラハムは心から喜んだのであります。やっぱりイエス様を見たんですよね。イエス様は神の救いそのものであります。そこをアブラハムは最後に見たのであります。理解したのであります。それから8章の58節に戻りますけれども、イエスは言われた。はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はある。英語で I am ってこう書いてあるんですけども、これは時々言いましたように、あってあるものと、こう神様がモーセにご自分の名前を明らかになさった、あってある、そのあるっていうのが私はあるという意味なのであります。それはそうであれば、まあアブラハムが生まれる前から御子イエス・キリストは、神の子はおいでになったのであります。これは福音書の一番初めに言葉があったというふうにヨハネ福音書が書いていることではありますけれども、実はアブラハムの救いもイエス・キリストの救いもあってあるという神様ご自身が行ったことであって、その神様ご自身、あってあるものであるイエス様が現れたのであります。その方が十字架に私たちのためにかかってくださったのであります。だったらもう信じるしかない、だったらもう本当に信頼をして、ああこのイエス様が私の救い主であればもう大丈夫だ、このイエス様に信仰を持って預かっているんだから、永遠の命に預かっているんだから、もう大丈夫だ、それぞれの人生がどうなるか分かりませんけれども、主の山にはちゃんと備えがある、これは本当じゃないかと確信をしていただきたいと思うのであります。お祈りいたします。